さんこんにちは。英語ものです。今週は不定期の内容でお送りしていまして、今日の水曜日と金曜日、どんな話をしようかなと思いまして、いろいろ考えたんですけども、ちょっと前に英検のリニューアルの話をしたと思います。その時に英検1級を例にとってお話ししましたが、そこでちょっと言い足りなかったことがあるので、ここで英検1級までは準1級も含めて今日お話しますが、それとそう各大問別のね、問題別の、効果的な教材を具体的に紹介することにしました。今回その第1回ということで筆記試験を中心にお送りします。ブログとかメルマガの方にはその表というか、その英検今回1級とプラス準1級両方を配点を書いておきました。1級と準1級は非常に似ています。例えば筆記でいきますと、語彙が25点、長文穴埋め6点、長文読解20点、ここまで全く同じで、英作が1級が28点、準1級が14点というふうに、ちょうど半分倍になってますよね。ここが違うと。ということは準1級と1級の違いは、もちろん1級の方が全体的な、難易度は高いんですが、プラス表現力ですね、アウトプットをより重視するというのが明確に出ています。逆に言えば準1級を目指す人は、表現力はまあいいので、それ以外の語彙力、長文とかリスニング力をつけてくださいということです。リスニングの方の相手も同じような感じですね。ダイアローグ、パッセージ、リアルライフっていうふうに3つに分かれていまして、唯一インタビューというのが準1級にはなく、1級だけにあるというその違いがあって、こちらもまあ一言で言うと実用性を1級の方が問われているということで、基礎的な力を準1級の場合はつけておけば、まあ、合格圏でしょうということです。でその中から順番にいきましょう。まず筆記試験の1番の語彙問題、これは前回も触れましたが、他のスキルに比べてちょっと難しいんじゃないかと言われています。ただ私の場合はなんか得意みたいで、過去問とかといってもだいたい20問以上、21、2問という平均が取れてまして、今回も見ましたら19点、取れていましたが、ちょっと よくない方だったんですけどね、自分ではね。ここをあんまり重視しない人は15点は最低はでも取っておきたいなというところなんですけども、どうやったらじゃあ語彙力つくのかということで、英検にはそれぞれの級にパスタンでしたっけとか、なんかそういうなんか2種類ぐらい確か応文社から出てるやつありました。それをもちろんやっていただいてもいいんですけども、私がお勧めするのは茅ヶ崎ですね。茅ヶ崎出版が出している単語集の茅ヶ崎4000語、これはちょっと前の記事の時にも良さをご紹介しましたが、この4000語というのは厳選されていますので、これだけを全部、体に入れておけば1級まで大丈夫です。1級の選択肢の中にもまあまあ出てきます。でしかもこれはニュース英語、時事英語の単語が中心ですから、英字新聞とかを、あるいはまあ雑誌ですね、タイムとかの雑誌を読むときにも出てくる、ボコボコ出てくる単語が詰まっていますので、非常に実用的だと思います。ただこれは前も指摘したように、ABC 順になっているので難易度がわからないんですね、それぞれのね。そのためにまあうちの制度になりますが、うちの教室のようなところに来るとそれが難易度別になっていますから、初級の人はこれだけやればいいです、中級は上級はというふうになってますから、非常に順序立ててステップアップして体系的に単語を学ぶことができますので、ぜひ教室に通うということも念頭に置きながらお勧めします。茅ヶ崎4000語が語彙では一番私はいいと思います。私もこれで合格圏に行ったと思います。というのはこれ面白い話になりますかもしれなるかもしれませんが、英語の先生って得ですよね。というのは教える間に学べますからね、ある意味ただで学べるというか、お金もらって学べるって変ですが、いわゆる下準備をしないといけないこともあるし、知ってないとね、教えるということはできないということもあるので、英検とか TOEIC を受けるっていうのは指導者っていうのはちょっと、いいなと言われながら思いました。 で次、筆記の2と3は長文です。長文穴埋めと長文読解。これも前回で、言いましたように、なんか英語を読んでいるという感覚では、まあ、ダメで、まあ、いわゆる記事の内容にのめり込む、こんな内容なんだとかね、そういうふうになっていけばいいなというのがありますけども、まあ、順番としては、まあ、そこまで、まあ、もちろんいかなくても、なんか言われたところによると、準1級が英字新聞レベルで、から1級が洋雑誌ですね、タイムとかマガジン、あ、タイムとかニューズウィークのレベルだというふうに言ってますので、一応それの順番で、並べて言いますと、まず、まあ、優しいところというかね、初歩的なところ、ベーシックなところからいくと、うちがやってる英語ニュース3本勝負。うちの場合はヘッドラインとワンパラだけですから短いですよね。当然これは英検の準1級1級には足りない量なんですけども、3本終わった後のジャンプ編のところに類似記事っていうのを載せてますよね。例えば今回で言えば子どもの臓器移植っていうのがあって、うちは今回2本出していますけども、それをまあある意味全部読めていけば、これが一つの長文と同じような量になります。これはいいエクササイズだと思いますので、ぜひ英語ニュース3本勝負続けてやってみてください。類似記事までいくと、これは中級上級になっていきます。それから英字新聞をもちろん購読するっていう手もありますね。ただ英字新聞っていうのは、日刊のものはね、やめた方がいいって言いますね。毎日来ると、まあ、つまり日本語の新聞読んでる方も多いでしょうから、まあ、両方になっていくと、どうしてもね、いわゆる積ん読ってやつで、積んで明日読もう明日読もうって気がつくと1週間分たまって、もうたまると人間やっぱりやりたくなくなるので、結局断念っていうふうになっていくんです。ですから先を見越すと、やはりウィークリー、週刊がいいと思います。で、どの新聞にするかっていうのは、これは好みがありますし、私も実はこの辺は経なかったので、ちょっとこう人から聞いた話とかになってしまうんですが、一応ブログの方には5つぐらい出しておきました。週刊 ST、 これは確か単語の説明とか訳とかが日本語で確か載ってましたよね。だからそういう学習用という感じ。この ST というのはスチューデントタイムズ、つまりタイム、ジャパンタイムのいわゆるジュニア版みたいなやつなんですけどね。から毎日ウィークリー、これ昔デジタル版がありましたけど、今はなんかなくなってましたね。なんか売れなかったんでしょうか。からジャパンタイムズも私知らなかったんですけども、ウィークリーが出てますね。日刊ではなくて週刊。から経済好きの方は日経ウィークリーっていうおなじみのやつもあります。この辺からまあ選んで購読する。もちろんこれはジャパンタイムズ何しろウェブサイトが出てますから、それだと無料ですからね。そういうふうに、無料でやっていく手もありますが、私のような、私なんかやっぱりちょっと年齢的なものもあるんでしょうか、やっぱどうしてもプリントアウトしたものがいいので、ディスプレイ上だとなんかちょっとね、読みにくいっていうのがあるので、まあもちろんプリントアウトすればいいんでしょうけどもね、やっぱりなんか紙の方がいいのかなっていう感じがしますし、あとは購読するということで気持ちがそこに、まあ、頑張るぞというのが気合がありますから、なんか続けやすいのかなっていうか、覚悟が決まるっていうんですかね。そういう意味でも、まあ購読するっていう方法をおすすめします。これが2番の問題だ。そうか、それで今言ったのが準1級レベルですよね。から1級レベルになると、いわゆる洋雑誌ですが、ということは逆に準1級を目指すぐらいの人は、タイムとニューズウィークにはまず手は出さない方がいいと思いますね。1級を目指すようになってからこちらに移行した方がいいと思います。で、この2つの順番ですが、ニューズウィークの方がより読みやすいかなという気はしますので、ニューズウィーク、タイムの順番に私は書いておきました。これは私の思い出があって、タイムもですね、学生とかね、いわゆる就職してからも何度かやっぱり皆さんもそう中にはかなりいらっしゃると思うんですが、定期購読をして失敗したたちで、半年で1年ぐらいでしたっけ、購読してやっぱり積ん読になっちゃうんですよね。だあ、もったいないなっていう、その時の反省としては、なんか全部の記事を読まなきゃいけないとまず思い込んでしまうっていうんで、これはまず失敗したなっていう反省点と、あとはもう一つ、実はですね、1年間購読が続いた年がありまして、これがちょうど2001年の時です。いわゆる、911があった時です。 これは実はその直前にまでアメリカの方に留学してまして、まあ、留学が終わって、まあ、ほっとして、でもアメリカのなんかね、また戻りたいななんて気持ちがあった時に、ちょーんってか911が起こって、もう貪るようにですか、その時言いました。もうこれこそ本当に英語を勉強してるってんじゃなくて、英語でまず日本語よりも先に情報が来るし、当然地元ですから内紙も濃いし広いということで、もう本当貪るように読んで、だから気が付くと1年はパッたってましたね。でここでかなりやはり語彙力、読解力がついた気はしますので、やはりモチベーションなのかなっていう。だから911みたいな長いスパンの事件が起こってくれって意味でもなくって、でもなんか本当自分の好奇心をこうがあってね、そういうなんか方なんかはいいですよね。社会に対してすごくこうなんですかね、意見があったり、知りたがったりね、時事問題に。すごく興味があるような人は、本当にこう読んでる感覚ですかね。英語を勉強してるっていうのも、英語で読むっていう感覚、これがまあ大事だと思いますので、一級の人はまあ「ニューズウィークタイム」の順番で、ぜひ挑戦してみていただきたいと思います。でこれ最初に言うべきだったかもしれませんが、当然準1級1級よりもまだそこまで行ってないよと、まだ初心者だよ初級だよっていう方もいらっしゃると思いますが、なんか巷にいろいろありますよね。半年で TOEIC が何百点上がるためのなんとかね、もちろんそれで上がる人もいるとは思いますが、私のいろんな経験、自分の経験とか生徒さんの経験を見ていくと、やはりまあ数年スパンで考えた方が体のためにもいいと思いますし、そうですね、だから初級とかの人は例えば2、3年ぐらいは最低かかると考えて、中級の人も1年ぐらいを一つの目処として、長い道のりですからね、英語学習っていうのは、まあ、まずやっぱ毎日やった方がいいですね、外国語ですから。でブランクとかがあると急に下がるときは下がりますから、ですから本当に体のためにも含めてゆっくりじっくり上げていただきたいなというふうに思います。ということで、英検の準1級1級と、それに見合うそのスキルアップを目指すための教材を細かくご紹介、その1ということで、続きはまた金曜日にお送りできると思います。それでは。